皆さんこんにちは。それでは、聖書からお話をさせていただきたいと思います。今、司会の児玉さんがお話してくださったこと、ちょうど今日私がお話しようとすることも人の弱い人が人生のについてその長さについても関係していることをお話ししたいと思ってまいりました。というのは今日はこの命の終末をどう考えるかというこの本に書かれてあることから、ご用意されたことをお話したいことがありまして、メッセージを持ってまいりました。で、この命の終末をどう生きるか、これは日野原重明先生という、方、ご存知の方大勢いらっしゃると思いますけれども、この方は、聖ルカ国際病院の、名誉院長された方でいらっしゃいます。そして大変、長寿でいらして、実は一昨年ですね、亡くなられた、召された先生であられます。で、1911年生まれということで、2017年の7月に、召されたということですから、満で105歳まで、この地上で、病院の先生として、本当に多くの方の命を救ってこられた、そして、主にある働きをされてこられた先生でいらっしゃいます。この本でありますけれども、この本に書かれてあることで、お話をしたいというふうに申しましたけれども、実はこれ、この本をですね、私は、私のうちの近所の、古書店ですね、古本屋さんで、買い求めました。そして、最初気づかなかったんですけれども、この本にですね、この表紙の見開きのところにですね、サインがあったんですね。ですからこれ日野原先生のサインがある本でありまして、これを見てちょっとびっくりしたんですけれども、そしてですね、またこの本の中にですね、一枚のチラシが入っていたんです。そしてこのチラシを見ましたら、これがですね、2005年4月の25日に松本市民芸術館で開催された日野原重明会長講演会ということで、そのプログラムでありました。これは新老人の会という、この会の講演会ということで、開催されたというそのプログラムであるということが分かりました。そして、裏を見ますと、ちょっとこう書き込み、M の書き込みがあったので、多分この元の持ち主の方はこの、講演に、出られて、そしてこの本をに、この日野原先生のサインをいただいたんではないかというふうに、思います。そして巡り巡って私がこの本を手にすることになって、そして今こうしてお話をすることになったということに、ある感慨を覚えております。そしてどういう話を、しようかというふうに思ったわけですけれども、一つ日野原先生について少し、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、お話をさせていただきたいと思います。日野原先生は、ご両親ですね、お父様が、クリスチャンであられて、そして、7歳の時に、洗礼を受けたというふうに、資料にありました。そして、医学を目指して、で、今の京大の医学部ですねに、入られるわけですけども、入ってすぐに大病を患われて、本当に2年近くですかね、もうトイレにも行くことができないような寝たきりのような状態で、その病から立ち直られたというふうにお聞きしております。そしてまたこの先生が、覚えている方いらっしゃるか、年配の方でないとちょっとわからないかもしれませんが、淀号のハイジャック事件というのがありました。この時にこの飛行機に乗っていらしたという、その本当に普通の人ではちょっとないような経験もされていらっしゃる方です。またもう一つ、日野原先生のことを少しネット等で、調べていたときに、私も初めて知ったんですが、地下鉄サリン事件でですね、あの時に聖ルカ病院を、全面的に解放してですね、その被害者の救助に当たられた、その決断をなさったということは、要するに外来の患者をすべて、お断りして、病院を解放してこの時の救助に当たられた、指導なさった先生だということを知りました。それもですね、この病院がなぜその働きに、 働きをすることができたかというと、日野原先生が、海外の病院に行って、海外の病院ではそういう非常時に備えて、多くの方が一度にそう、ケアできる、使用することができるような施設の作りになっていたということを、あらかじめその ご存知でいらして、そして皆さん先生が、聖路加病院を建て替えるときにそういうような構造でにすることをご提案なさって、そういう病院であったからこそそのことが、できたというふうに書かれてありました。具体的には聖路加病院ですから、聖堂ですね、その礼拝堂といいますか、その大きな講堂があってですね、そしてその講堂には例えば、酸素吸入ができるような多く その設備がですね整えられていたというようなことがあって、初めてその救助が可能であったということが書かれてありました。そしてまた前にも少しお話したことがありますけれども、今は普通に、私たちも知るようになった終末期の、治療といいますか、ターミナルケアという言葉、この言葉も私たち、今では知るようになりましたけれども、この先駆けとして日本に、この日本の医療界にその重要性を、知らせて、それに、関わる、本当に貴重な大切な活動をされてこられた先生でもいらっしゃいます。ターミナルケアというのは、先ほど人の弱い私たちがどのくらい生きるかということについて、小玉さんがお話しくださいましたけれども、健やかであっても80年、そして、実際、日野原先生は今お話した通り105歳まで、生きて、いらっしゃいましたけれども、それでも、小玉さんがおっしゃった通り120を超える人はまだ人類の歴史ではいないのではないかというふうに思います。旧約聖書にはもちろん、例えば900歳とかですね、本当に最初に作られた、その時の、その人類の歴史が始まった当時の人は本当に長寿であったということが聖書には書かれてありますけれども、その後、神様が、裁きを一度お出しになりました。これは聖書に書かれてあるノアの洪水でありますけれども、その時以降ですね、地球の環境も変わって人の寿命も今のような寿命になったのではないかというふうに推察されています。そして私たちが知っている通り、本当に小玉さんおっしゃった通り、私も80まで生きられるのかなというふうに思いますけれども、それは神様がお決めになること、神様のお裁量であると思います。この、今申し上げたホスピス、ターミナルケアというのはホスピスというですね、その、末期、例えば、がんの末期の患者さんに対する、ケアですね。もう治療では、命を救うことができないので、なんとか最後のその限られた時間を苦しんで、痛み苦しんで終わるのではなくて、人間として尊厳を保ったまま死ぬことができるような、そういうケアが必要だということを、海外の先駆的なことを、視察なさって、その子を知って、で日本の今それが必要だということを説いて回って、その活動をなさった方というのは、先ほどお話をいたしました。そして、この日野原先生、が書かれた著書ですね、それも本当に、ものすごくたくさんあるのを皆さんもご存知かと思います。本当に多忙な先生で、いらっしゃったでしょうけれども、その著書というのは本当に驚くべき数で、私も何冊か、この先生の著書を持っておりますけれども、その中の一つがこの命の始末をどう生きるかという本でありましたけれども、本当に驚異的な、バイタリティといいますか、その100歳を超えてもなお現役で、お医者さんとして働いていらして、まだ著作も数多くなさっていたということを、資料等で知りました。この先生が、この本でどんなことをお書きになっていたか、そしてそれを読んで、今日お話をしたいと思ったんですが、この最初のところにですね、これはいくつか項目がありますけれども、最初のここに書かれたところから今日お話をしたいと思ってまいりました。最初のところ、この第1項目が死から生へというふうに題して書かれてありました。このところを少し最初のところだけお読みしたいと思います。死から生へ、ここに掲げた題の死から生へという問いかけは、常識とは逆と思われる方があろうかと思います。 私たちは生まれて人生のどこかで病気をし、最後には老いて死んでいきます。このような中で私たちの生というものがどこにあるのかということを一緒に考えてみたいと思います。賛美歌20、294番にこの世の旅路を歩むぞ嬉しきというのがあります。毎日毎日の生活が楽しい、嬉しいという方がおそらくここにもおられると思います。それがまた、それからまた寂しき延べにも賑わう里にも、このようにこのような環境の中で人生を歩んでいる人もあるでしょう。険しき山地も、おむらき谷間も、非常に息が切れる胸突き八丁の坂を登っていく人、あの頂上に到達するまでに自分は参ってしまうだろうと思う、しかしがむしゃらに前進を続けている人もおられるでしょう。それに対して非常に暗い谷間、めいってしまうような生活をしておられる方もいるかもしれません。そして世の旅果てなばという人生の最後のラウンドに立つお年寄りの方々、死の川波がもうそこに押し寄せている、恐れず越えゆかん、御助け頼みて、最後に死の川を渡るときに不安な気持ちを持たずに勇気を持ってその波を越えていけるように神様何とか助けてほしいという祈りを持っている方もおられるでしょう。これが冒頭に書かれておりました。今お読みした聖歌は実は私たちが、使っている、聖歌とか賛美歌の歌集には載っておりませんで、この294番ですか、これは詩の一部をお読みしたんですけれども、私たちの人生はいろいろなことがあって、楽しいことばかりではなく苦しいこと、辛いこともその方が多いかもしれません。そういう人生を歩み切って、そして最後に待っているのが死である、その死の川波をが押し寄せているその時に恐れずに越えゆかん、御助け頼みて、神様の助けをいただいてこの川波を越えてその先に行く、私たちの人生に待っているものがそれであります。そして先ほど児玉さんが話してくださった通り、私たちその先には永遠が待っております。永遠に生きるか死ぬか、それが私たちが聖書を通して神様から教えられていること、私たちがぜひお伝えして、そしてお伝えしている救い主を信じていただきたいということでこのお話をしております。先ほど木野原先生のさまざまな活動について少しお話をいたしましたけれども、この新老人の会、先ほどのチラシにあった新老人の会というのもその一つでありまして、これは、今私たち日本は世界に先駆けて超高齢化社会に入ったというふうに言われております。そしてこの高齢化社会をどのように、その息にかか入った方々、高齢になった方々がどうやって生きていくのか、最後のその死までの人生をどう充実させて生きていくのかということが重要であるということを先生がご認識なさって、そのために必要な活動を全国に広めていこうとして設けられた団体であります。この新老人の会というのが今もあるそうで、ただ日野原先生がお亡くなりになって、また全国のその支部はまた別の形で、こう続けていくというのは、今年の6月からまた新しい組織になって続けていかれるというようなことが、ウェブのホームページに載っておりました。私たちは、若い人は、まだこれから先ほど折り返しという話がありましたけれども、まだ折り返し点にも達していない方々は、これから何をしよう、あれをしよう、またこうなりたい。ある職業に就きたいとか、いろいろな希望を持っていらっしゃるかと思います。しかし、私も含めて、もう折り返しも等に過ぎてしまった人たちにとっては、その先私たちが、必ず誰しも経験しなければならない死というものについて考えざるを得ない、考えていなければならないということは誰しも思うことではないかというふうに思います。そしてこの死について備えること、それが大切であるというふうに日野原先生もお考えになって、この新老人の会というのもその趣旨によって設立されたものだというふうに思います。いかにこの人生を 実りあるものとして、そしてその先にある、そこに、まあ、進んでいくかということをお考えになって、特に平野先生はクリスチャンでいらっしゃいますから、この永遠の命のことをご存知でいらっしゃったことです。そのことを知らない、まあ、方も日本には大勢いらっしゃいますけれども、まあ、神様のこと、誠の神様のこととか、そして神様にある永遠の命ということについて知らない方が日本にはまだ大勢いらっしゃいます。また別の宗教、いわゆる仏教ですとか他の宗教によってその来世と呼ぶようなものがあって、まあ、それに望みをかけている方もいらっしゃると思います。しかし聖書の語る神が どのようなお方でいらっしゃるのか、そのお話を私たちがこのようなところで、まあ、メッセージとしてお話をさせていただいています。唯一誠の神であられる方がこの聖書の著者であって、この聖書を通してこのお方がどのようなお方であって、このお方と私たちの関係がどういうものであるのかということを知るためにこの聖書があって、私たちはこれを読んで、そして神様が私たちに何を伝えて大体と願っていらっしゃるのかを先に知らされたものとしてこのお話をさせていただいています。少し、まあ、前置きが長くなりましたけれども、最初のところをお読みしました。そして、この人生にはいろいろあるけれども、しかしその死の川を越えなければいけない、そしてその先に何があるかということも井ノ原先生が書かれていらっしゃいました。それが、まあ、このメッセージでよく、こういうメッセージでよく、まあ、お聞きになる、まあ、聖書の御言葉でありますけれども、ヘブル人の手紙の9章の27節の御言葉、これは、まあ、今日お聞きくださっているのはクリスチャンの方ですから、ご承知の通り、これは、まあ、もう一度この箇所をお読みしたいと思いますが、ヘブル人の手紙の9章の27節に何と書かれているかお読みしたいと思います。17年度版でお読みしますが、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれてあります。これはまあ3パンも同じかもしれませんが、この一度死ぬことと死後に裁きがあることが定まっている、必ずやってくる死について、まあ神様が何とおっしゃっているか、それが書かれてある御言葉であります。そして日野先生はこのこと、この言葉について、この言葉は全ての人に決定的な大きな衝撃を与える言葉ですというふうにおっしゃっています。実は、まあ、この項目、今最初のところをお読みしたわけですけれども、この項目は、まあ、ある教会の特別講演会の、まあ、で話されたことをまとめた部分であります。実はこの本は、まあ、こういう、ターミナルケアとか、まあ、その牧師さんですとか、そういう方々、その人間の命、しかも最後の、まあ、終末に関わる方たちに対して、まあ、された講演ですとか、まあ、セミナーですとかの内容をまとめたものでありました。その中の、まあ、ある教会で話された内容でありますので、普通このお話、今の御言葉を何も聖書のことを知らない方に話したとすれば、にわかには受け入れていただけないかもしれません。人は一度死ぬことと死後に裁きがあることが定まっている。またキリスト教でなくてもそういうような教えがあると思います。死んだ後に裁きがあって、例えば地獄に落ちるとか、仏教でもそういう教えがあると思います。しかしこの聖書に書かれているこの御言葉の意味は、私たちがお伝えしている通り、この聖書を私たちに与えてくださった唯一誠の神様、このお方が全世界を、全宇宙をお作りになって、そしてこの地球も、この全被造物、私たち人間を含めて全てをお作りになった創造主なる神様でいらっしゃること、そしてこの神様によって死後私たちは裁きを受けるということがその意味であります。それはなぜか、それはこの神様が今申し上げた通り、私たちをお作りになったお方だから。もし人がこの創造主なる神様に罪を を犯したならば、その罪は必ず裁かれる。そして有罪ならば、その罰を受けなければならない。その償いをしなければならない。ということが聖書に書かれてあること。今申し上げた御言葉の意味であります。私たちはこの肉体の命が死によって終わっても、それで全てが終わり、無に帰するのではなくて、死後に裁きを受け、善であれ、悪であれ、この人生で行ったこと、蒔いた種の刈り取りをすることになるということが聖書に書かれてあります。この死の先にあるものがあるんだということを最初に小玉さんがお話してくださいました。聖書の神様が誠の神様ではなく、私の信じる神様は別にいて、別にいるというふうにおっしゃる方もいるかもしれません。他の宗教を信じている方も大勢いらっしゃると思います。そしてその神様からも裁きがあるとしても、聖書に書かれてあることとは違っていて、だから自分はそのことによって死を恐れることはない、死に恐れを感じることはないというふうにおっしゃる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。私の信仰によって私は心に平安を持っている、死を恐れていないという方がもしかしたらいらっしゃるかもしれない。そういう方にとっては、死に向かい合い、自らの死を恐れずに迎えることがあるいはできるかもしれません。私は法律で裁かれるような罪を犯したことはないし、たとえ私の信じる神様が罪だと言われることを犯してしまったとしても、それは些細なことで重い罰を受けなければならないことをした覚えはないというふうにおっしゃるかもしれません。先ほど最初に小玉さんがお話しくださった通り、もしこの誠の唯一の神様に対して罪があれば、私たちは滅びなければならないということが聖書に書かれてあることであります。また確かに罪は犯したかもしれないけども、それを帳消しにできると思われるような良いことも私はたくさんしてきた、だから私は罰を受けるいわれはないというふうに思っている方もいらっしゃるかもしれません。しかし聖書が語る人の罪とその裁きの基準は、今お話したことは全く違います。聖書を通してご自身を人間に表される唯一誠の神様に対して、全ての人は罪人であるというふうに宣告されています。聖書の御言葉に、全ての人が罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない状態であることが新約聖書の御言葉に書かれてあります。私たちが罪人だ、神様に対して罪があるというふうに、こういうメッセージでいくらお話したとしても、先ほど死についてと同じように、にわかには信じられない、受け入れられないという方がほとんどだというふうに思います。しかし聖書はこの罪がどういうものかということを私たちに教えています。その起源は、この神様が最初にお作りになった最初の人アダムとエバが最初にこの神様に対して犯した罪、神様が命じられたことに逆らったこと、善悪の知識の危機からその実を取って食べてはならないといった、たった一つのその命令に逆らってその実を取って食べたことがそれだと、聖書の創世記というところに書かれてあります。よしんば聖書の神様が誠の神様であり、私たち人間の作り主だったとしても、なぜそれだけのことが、それほど大きな後の全人類に覆いかぶさるほどの罪だというのか、そんなことはナンセンスで受け入れられないというふうに言う方も大勢いらっしゃると思います。私もそうでした。しかし判断なさるのは神様であります。私たちは神様によって作られた被造物にすぎません。ご主権は神様にあります。神様がこれが罪だとおっしゃったことは、私たちがいくら反対し、また受け入れない、受け入れられないというふうに申し立てたとしても、それは、それこそがナンセンスであります。しかし、この罪、最初の人に入った罪によって、私たち全人類はこの罪の性質を負って生まれてきた。そして、その罪を負って生きていかなければならない。ものになってしまったということが聖書に書かれてあることであります。そしてその罪があるがゆえに、この神様のことも、神様がおっしゃることも、聖書に書かれてあることも、受け入れることができない状態にあるのが 私たち罪人の姿であります。どんな些細な罪であったとしても、完全に清く正しい神様は決して罪と相入れないお方でいらっしゃいます。犯された罪は必ず償いを要求されます。そしてこの最初に犯してしまった罪は、それが元となってこの時に生じたたった一つの種が、その罪の種がその後の全人類に受け継がれて、罪が罪を生み増え続け、人は罪を犯さずには生きていけないものとなってしまいました。そして今もその状態で人が生まれ、そして地上でその与えられた人生を生きて死んでいかなければならない。そしてその死の先には裁きがあるということが聖書に書かれてあることであります。先ほど申し上げたこの罪の結果が私たちに死をもたらしたということが聖書に書かれてあります。一人の人によって罪が入った、アダムとアダムによって入った罪が全人類に及んで死ぬものとなったということが新約聖書に書かれてあります。そしてその罪の結果が私たち人類のその悲惨な不幸の歴史であり、例えば戦争であったり、飢餓であったり、災害であったり、病気であったり、本当に全ての不幸がその罪を根として私たち人類に追いかぶさってきているというのが、今私たちが生きているこの世界であります。ではなぜ神様は人をそのようにお作りになったというふうにおっしゃる方がいらっしゃると思います。神様が人をお作りになった目的、その目的を私たちは罪によって果たせなくなっている状態、それが罪と言ってもいいかもしれません。そして先ほどお話した通り、全ての人は罪人であり、その罪は死後裁かれ、その結果受ける罰が永遠の滅びである。これが聖書に書かれてあることであります。しかし神様は人を罰し滅ぼすためにお作りになったわけではありません。本来は人を愛して、人を神と共に永遠に生きるもの、神の愛の対象、神の祝福を受けるものとしてお作りくださいました。この神様に愛され、このお方がどれほど偉大で麗しくて素晴らしくて本当に計り知れないお方、私たちを愛してくださるお方ということを知ってほしい、そしてその神様との交わりといいますか、まあクリスチャンの用語でありますけれども、その親しい交わりの中に神様を知って、神様が私たちを祝福して、人間を祝福してくださって、それを人が喜び、神様も喜んでくださって、ますます神様の素晴らしさを知っていくこと、しかもそれも永遠にです、永遠に知り尽くせないほど素晴らしいお方を知ることができるようにと私たちを作ってくださった、これが神様の私たちの人間を作ったご創造の目的です。本来この神様の永遠の愛を受けて永遠に神様と共に生きるものとして作られた人だというふうにお話ししました。そしてもう一度本来の神様が私たちをお作りになった目的にかなうものへと回復すること、それが神様の願いでありました。本来であれば先ほど申し上げた罪の罰を受けて滅びなければならない、この滅びがどれほど悲惨でどれほど苦しくて悲しくて痛くて、どれほど悲惨なものか私たちには想像もできません。しかしその世界がもし罪があるものであれば、そこに行かなければならないということが聖書に書かれてあることであります。しかしこの人を神様はもう一度、神様が本来私たちをお作りになった目的にかなうものとするためにしてくださったことがあります。それは私たちの罪を許してもう一度ご自身と共に生きるものと変えてくださること、それがこの聖書に書かれてある イエス・キリストという方がかかって死んでくださった十字架です。この十字架によって、この十字架によって私たちの身代わりに罪の罰を受けてくださった方がイエス・キリスト、救い主イエス様です。私たちが神様に対して罪を犯していること、神様のご創造の目的にかなわないものとなっているその状態であることを認めて、そしてその結果として実はさまざまな罪を犯してきていますけれども、その罪を悔い改めて、すいませんでした、ごめんなさいというふうに謝って、そしてこの罪を許していただくこと、そのことがこのイエス・キリストを信じることで与えられるということが書かれてある。これがイエス・キリストの福音です。この十字架にかかって死んでくださったこの方を信じること、私たちを救ってくださるために来てくださった方、この方は神と共にあって神の一人子である方というふうに聖書に書かれてあります。神様の一人子、神様が最も愛していらした分かちがたい一体であった方をご自身から切り離してこの地上に使わして、そしてなおもあの十字架の上に貼り付けにして、ご自身がお裁きになった、私たちを裁く代わりに裁いてくださった、その結果私たちは私たちの罪を問われない、許していただくことができる、そればかりか先ほど申し上げた永遠にご存在する方、永遠に生きていらっしゃるこの神と共に永遠に生きる命が与えられる、これほど素晴らしい知らせがあるでしょうか。これが聖書に書かれてある福音です。最後にこの本に書かれていたことで、そこもお読みして、言いたいと思うんですが、井ノ原先生が書かれたことで、こういうふうに書かれてありました。まあ、人はこの地上で有限な時間、ある時間を、まあ、与えられて生きておりますけれども、その時についてこういうふうに書かれてありました。今その時をどう私たちが持つかということになると、この時間の大切さが身に染みて感じられます。私たちはつい日常の生活の中でこの時間の大切さを忘れてしまっています。どのように生きるかということを考える際に、この時間の重要さに気づくと、私たちは今日をもっと真剣に生きなくてはならないという気持ちになります。私の存在、祈り、考え方、信仰などは自分だけに孤立してあるわけではなく、一つの流れの中にあるという気持ちになれば、その流れの中に私も入るんだという気持ちになって行動でき、私たちの心には非常な安定さと静けさとが考えられるのではないかと思います。旧約聖書には、人間の命は草や花の命のようである。しかし主の言葉は永遠であるという言葉があります。これはイザヤ書の40章の7節8節の御言葉ですけれども、この御言葉、何か尽きない変わらない川の流れのようなものがあって、その流れにもし自分が加わることができれば、私たちは今の時をもっともっと大切にできると思われるのです。ヨハネの福音書に、私を信じる者はたとえ死んでも生きる、また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない、最初にこの今日のお話のテーマとして申し上げたこの御言葉、これを最後にもう一度お読みしたいと思います。ヨハネの福音書の11章の25節、3版ですと201ページになりますが、17年度版で205ページの御言葉を読みしたいと思います。11章の25節から、イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。神様は私たちを救うために愛する一人子 イエス様はこの地上に遣わし、先ほど申し上げた通り十字架にかけてお裁きになりました。そしてもしこの方を信じれば罪が許されて永遠の命が与えられているということを私たちが知ることができるように、このお方は3日目によみがえられました。そして天に昇っていかれて、今父なる神様の右の御座に着座されて、信じる者を取りなしてくださっている、信じる者を守ってくださっているというふうに聖書に書かれてあります。あなたはこのことを信じますか。聖書を通して私たちはこの問いに対して答えなければなりません。そしてもし信じなければ永遠の滅びに入らなければならない、このことが聖書を通して神様が私たちに教えていることであります。そして神様の望みは、神様が願われていることは、この御子をイエス・キリストを信じて救われること、このことを願ってくださって、イエス様が来てくださって、そしてこの聖書に書かれてある通り、今から約2000年前に十字架にかかって刺し通され、血を流し、ひとたび死なれた方、そして墓に葬られ3日目によみがえられた方、このイエス様を信じること、そして私たちは短い命の老後を心配しますけれども、今お話した通り、その先を憂えるべきは、備えるべきはその先であること、永遠であること、そのことをこの聖書を通して、そして私たちがこの福音の時間を通してお伝えしていることであります。今来てくださっている方はクリスチャンの方だっていらっしゃいますけれども、しかしこのことを知らない方がまだ大勢いらっしゃいます。そして別の神、私の神を信じている方、そして死に備えがあるというふうに思っていらっしゃる方が大勢いらっしゃいます。もしかしたら私の神が誠の神だというふうにあくまでもおっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。しかし神殿の地、この裁きがある、このことが真実だとしたら、二つに一つ、永遠の命か永遠の滅びか、私たちに待っているものはその一つ、二つに一つであります。そしてこの聖書の話を聞いて、この福音を聞いて、どうかもしもっとこの神様について、誠の神様について知りたい、この永遠の命について知りたいというふうに流れる方がいらっしゃったとしたら、それに応えてくださる方、神を求める者に応えてくださる方が、この聖書の神様であるということが、聖書の神様であるということが書かれてあります。神を求める者に応えてくださる方、これが聖書の神様、唯一誠の神様であります。そしてこの福音を、このイエス・キリスト救い主を、もしまだ信じていない方がいらっしゃるとすれば、ぜひこの方を知って、神を知って、この方を信じて永遠の命を得ること、そのことを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。